2. 特集、施政方針と予算案。越田健次郎市長、施政方針を表明。第1回市議会定例会で、越田市長が4年度の施政方針を表明。ここでは、施政方針のあらましを紹介します。問い合わせ、企画財政課、電話 072-740-1130。 動き出す川西市。4年目の市政運営に向けて、川西市を変えるためにこの場所に立っていると宣言し、3年余りが経ちました。市長に就任してから4年目の市政運営が始まります。市長就任以来、時代の変化に対し前向きに改革に挑む決意を込め、さあ川西新時代へをスローガンとして市政運営に取り組んできました。3年度は新型コロナウイルスワクチン接種を最優先に実施、関係者が一丸となり、県内で人口10万人以上の自治体の中では最も早いペースで希望者へ2回の接種を行うことができました。ワクチン接種をはじめ、この2年間は新型コロナ対応を優先して取り組んできたため、約束した事業すべてを実現できたわけではありません。しかし、大きな事業は着実に前進させ、不測の事態にも柔軟に対応するなど、危機管理の最前線に立ち、現場で指揮を取ってきました。4年目の市政運営に向けても、市民と共に歩む基本姿勢を崩すことなく、何気ない日常に幸せを感じる街づくりを目指し、市長の責務を全うします。ポストコロナ社会における新しい市政運営。新型コロナの蔓延は社会に大きな影響を与えました。市民生活の変化を踏まえ、4年度は1年延期した第6次総合計画の策定をはじめ、各計画の策定が本格化します。ポストコロナ社会の市政運営に向けて、市に新たな魅力や価値を加えられるように取り組みます。また、計画づくりでは、市民が街づくりを自分ごとに捉えられるよう、ワークショップやタウンミーティングなど、積極的に参画できる仕組みを作っていきます。医療センターの新設など、変化を感じる1年に、4年度は動き出す川西市を市民の皆さんに実感していただける1年にします。20年以上民間開発が止まっていたシャラリン山地区について、3年12月に用途地域変更などの都市計画変更と開発許可を行いました。工業系の都市として利用を可能にし、住宅都市として成長してきた川西市に、働く場所という新たな価値を生み出します。9月には市立川西病院が川西市立総合医療センターに生まれ変わります。高度治療室や脳卒中集中治療室などを備え、高度急性期医療の一部を提供できる体制を整えます。今まで以上に質の高い医療を指定管理者と共に提供します。また、待望の中学校給食が2学期から始まります。新設する中学校給食センターで、米飯中心手作りという市の給食の特徴を最大限活かした給食作りと、特定原材料等28品目へのアレルギー対応を行います。小学校給食の良さを引き継ぎつつ、中学生に安全安心な給食を提供します。4年度は収支均衡を見通せる予算編成となり、財政健全化への道筋も見えてきました。持続可能な行財政運営に向けた改革を着実に進めます。市の取り組みを通じて市民の皆さんに 川西市が動き出していることを実感してもらえる一年にできるよう、全職員が一丸となって市政運営に取り組みます。市政方針全文はこちらから。市政方針の全文は市役所2階の市政情報コーナーや市ホームページで確認できます。二次元コードからアクセス可。4年度予算案。問い合わせ、企画財政課。電話 072-740-1130。行政サービスの基本的な経費と収入を計上した一般会計の予算は581億8600万円です。総合計画の実現を基本方針とし、教育環境の充実や町の賑わいづくりに関連する予算などを計上。特別会計では中央北地区土地区画整理事業の進捗に伴い、同事業会計を廃止します。歳入では市税収入が新型コロナウイルス感染症の影響による税収減から一部回復すると見込み、前年度と比べて増加。一方、ワクチン接種対策費国庫負担金の減などにより、国庫支出金の額が減少しています。歳出では学校給食の運営経費などにより教育費が増加。また、病院事業会計に対する貸付金の減やワクチン接種事業の減により衛生費が減少しています。収支不足調整として財政基金を取り崩すことなく予算編成を行うなど、財政健全化の取り組みも着実に成果が出ています。表があります。中、表やグラフの数値は、端数の関係で合計が一致しない場合があります。中、終わり。会計別予算案。会計名、4年度当初予算、3年度当初予算の順に読みます。会計名、一般会計、4年度当初予算、581億8600万円。3年度当初予算、563億円。特別会計、内訳、国民健康保険、148億1224万円。149億3033万円。後期高齢者医療、34億9672万円、35億1066万円、介護保険、146億7269万円、140億5435万円、用地先行取得、8億8954万円、9億5121万円、中央北地区土地区画整理、0円。12億7163万円。特別会計、小計、338億7119万円。347億1817万円。一般会計、特別会計の合計、920億5719万円、910億1817万円。企業会計、内訳、水道、45億9206万円、43億1020万円。下水道、58億7607万円、60億2451万円。病院、110億2505万円。89億1724万円。企業会計、小計、214億9319万円。 192億5194万円。総合計、4年度当初予算、1135億5037万円。3年度当初予算、1102億7011万円。表終わり。一般会計の歳入と歳出の円グラフがあります。歳入総額581億8600万円。内訳、市税196億5976万円 33.8%、地方交付税92億1400万円 15.8%、国庫支出金89億6737万円 15.4%、私債64億3171万円 11.1%、県支出金43億3518万円 7.5%、地方消費税交付金30億7619万円 5.3%、繰入れ金21億1822万円 3.6%、その他43億8358万円 7.5%。 歳出総額581億8600万円。内訳、民生費249億4101万円 42.9%、 交際費83億3450万円 14.3%、 衛生費62億3338万円 10.7%、 総務費58億7694万円 10.1%、 教育費50億9205万円 8.8%、土木費49億6764万円 8.5%、 消防費17億8581万円 3.1%、 その他9億5466万円 1.6%。 円グラフ終わり。9月から新たに2つの事業がスタート。令和4年度主な事業。4年度はポストコロナ社会における市政運営に向けた取り組みを強化。動き出す川西市を実感できる9月開始の2つの新事業など、重点的に取り組む事業を紹介します。問い合わせ、企画財政課、電話 072-740-1130。 4年度は総合計画達成に向けた施策に必要な予算と3年度補正予算を一体的に編成。ポストコロナを見据えて事業を実施します。9月からは新たに2つの施設が稼働。市立川西病院が新たに川西市立総合医療センターとして生まれ変わります。救急センターを備え、救急の市内完結率を高めるとともに、医師などが救急現場へ直行し、早期に治療を開始できるラピッドレスポンスカーを導入し、救命率を向上させます。中学校では給食センターの整備に伴い、2学期から米飯中心の給食を実施、特定原材料等28品目へのアレルギー対応を行い、安全安心な給食を提供します。重点的に取り組む事業、子どもの支援や教育環境の充実、配慮が必要な幼児への支援を充実させるなど、 子育てや学習の環境を整えていきます。子育てコーディネーター事業の施行実施860万円、妊娠期から子育て期まで継続的な子育て相談が一元的にできるよう、キセラ川西プラザにおいて子育てコーディネーター事業を施行実施します。6ページの総合戦略、4年度に行う主な取り組みにも掲載。保育施設での医療的ケア児受け入れ2387万円、医療的ケアが必要な子どもの受け入れが可能になるよう、私立認定こども園に看護師を配置するとともに、民間保育施設の看護師などの配置を補助します。留守家庭児童育成クラブにおける夏季入所の本格実施。720万円。待機児童の多い川西北、明豊、多田、北陵小学校区で、夏季休業中のみの留守家庭児童育成クラブ解消を本格実施します。大学等への進学に対する支援金の給付、912万円。経済的理由から大学などへの進学を断念することのないよう、住民税非課税区分に準ずる世帯について、国の入学金給付制度と合わせて進学に対する支援金を給付します。校内フリースクールの環境整備、750万円。不登校対策として現在一部の学校で行われている校内フリースクールを全中学校に整備します。人員を各中学校に配置し、生徒の生活や学習を支援します。私立幼稚園への配慮が必要な児童の受け入れ支援、2217万円。私立幼稚園で配慮が必要な幼児を受け入れる場合、市独自の基準に基づき、加配教員の人件費相当を補助します。町のにぎわいづくり。コロナ禍で自粛を余儀なくされてきた文化やスポーツ、地域活動を支援します。また、清和源氏祭りや4年ぶりの稲川花火大会など、イベントも実施します。藤の木三角広場デザイン舗装、150万円。イベント広場としての魅力を高めるため、藤の木三角広場にデザイン舗装を施工します。キセラ川西地区への誘導サイン看板設置、800万円。中心市街地の回遊性向上を図るため、駅周辺地区からキセラ川西地区へ誘導するサイン看板を設置します。アーティスト支援、700万円。新型コロナウイルス感染症の影響で思うように活動できないアーティストを支援するため、動画配信や作品展示を行います。清和源氏祭りの実施、1004万円。清和源氏祭りを阪急能勢電鉄川西能勢口駅周辺から木瀬良川西地区における中心市街地活性化のイベントとして開催します。稲川花火大会の開催、3322万円。新型コロナウイルス感染症の影響などで中止していた稲川花火大会を開催します。新しい時代に対応したデジタル化の推進。市民の利便性向上、行政事務の効率化を図るため、事務の電子化をさらに推進します。行政手続きのオンライン化、3590万円。児童手当や介護認定など、子育てや介護などの分野で市役所に来なくても手続きができるように、行政手続きのオンライン化を推進し、市民の利便性を向上させます。 総合計画をはじめとする主な計画策定、総合計画をはじめ各種計画の見直しを行い、少子高齢社会の中、誰もが安心して暮らせるまちづくりを行います。第6次総合計画の策定、920万円。総合計画の策定に向け、市民とともに今後のまちづくりの方向性を検討する市民会議などの取り組みを進めます。都市計画マスタープラン改定、500万円。市全体の都市計画の方向性を定めるため、都市計画マスタープランの改定を行います。教育現場、介護現場を多面的に支援。新型コロナ対策関連事業。3回目及び11歳以下の人への新型コロナウイルスワクチン接種については、希望する人が安心して受けられるよう進めるとともに、感染拡大の状況に応じて自宅療養者への支援を実施します。感染症の影響で厳しい状況にある人への支援としては、国の経済対策として実施する低所得世帯への現金給付を確実に行います。また、学習に不安がある子どもたちや、業務負担が増す学校現場への支援、高齢者の自立や介護度の重度化防止に効果的なサービスを行う介護事業者への支援も行います。感染防止対策、1億7265万円。学校や保育所、その他公共施設などにおいて必要な感染防止対策を実施します。介護度改善インセンティブ制度の実施、464万円。介護度の改善に取り組む事業者に、成果に応じた報奨、インセンティブを付与する制度を実施します。コーチングによる学習支援、3000万円。新型コロナウイルス感染症の影響による登校日数の減少を受け、学習に不安を抱えている市内在住の中学生に対し、個々の学力や目標に応じたコーチングによる学習支援を行います。スクールサポートスタッフの配置、3667万円。教職員の業務負担を軽減し、子どもたちと向き合う時間を確保するため、スクールサポートスタッフを引き続き配置します。市民と共に作り上げた第二次総合戦略、町のありたい姿。5年後、10年後を見据えて、川西市が住宅都市として魅力的な町であり続けるために、2年度から3年間で重点的に取り組む内容をまとめた第二次総合戦略。4年度は新型コロナウイルス感染症の影響で実施方法や時期の見直しを行った事業も実施します。問い合わせ、政策創造課、電話 072-740-1120。 3年間で取り組む4つの戦略。2年度から3年間で重点的に取り組む内容をまとめた第二次総合戦略、以下総合戦略、無作為抽出で選出された市民が参加して議論する川西市民会議や市長と直接意見交換できるタウンミーティング、パブリックコメントを踏まえて元年度に策定しました。2年度から4年度にかけて、1、子どもたちの成長を支え合えるまちづくり。2、誰もが力を活かせるまちづくり。3、安全で安心して暮らせるまちづくり。4、愛着の持てるまちづくりの4つに重点的に取り組み、何気ない日常に幸せを感じるまちの実現を目指しています。 総合戦略について詳しくは市ホームページに掲載しています。二次元コードからアクセスか。新型コロナウイルス感染症の影響で一部の取り組みは実施方法や時期の見直しが必要になりました。4年度はそれらの取り組みも合わせて実施していきます。ここでは主な取り組みを紹介します。4年度に行う主な取り組み。地域人材マッチング制度の創設。参加した市民からの提案。シニア世代が活躍できる場が増えるよう、助けを必要とする子育て世帯をシニア世代がサポートすることができるような仕組みが必要。取り組み。地域の人材と地域団体などをつなぐ仕組みづくりを検討します。利活用が困難な空き家の支援。参加した市民からの提案。今後空き家の増加が見込まれる。防犯上望ましくないため、空き家を増やさない取り組みと利活用できる仕組みが必要。取り組み。住環境を維持するため、空き家マッチング制度に登録した利活用困難な空き家の流通や問題解消を支援します。出産や育児を相談できる体制の整備。参加した市民からの提案。出産後は夫婦ともに肉体的、精神的な負担が増加する。産後うつや児童虐待、夫婦関係の悪化につながる恐れがあるため、産前から産後のサポートが必要。取り組み、妊娠期から子育て期まで継続的に子育て相談ができるよう、木更川西プラザに子育てコーディネーターを配置します。効果的な情報発信。参加した市民からの提案。様々な情報媒体を活用したシティプロモーションを実施することが必要。取り組み。情報を見やすく検索しやすいアクセシビリティに配慮したホームページに変更します。また、プレスリリースサイトにも情報を発信。各種マスコミやネット媒体の掲載機会を増加させます。
行財政改革の取り組み。3年度は2年度分も合わせて実施。224事業を見直し、問い合わせ、企画財政課、電話 072-740-1130。財政健全化のため再検証しました。元年度からの3年間を財政健全化の集中期間として、すべての事業を検証しています。事業再検証は将来にわたって市民の皆さんに効果的かつ効率的な行政サービスを提供していくために行っているものです。事業の目的や取り組み内容、効果などを検証し、見直しにつなげていくこととしています。3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかった2年度分も合わせて実施しました。外部有識者とのディスカッションによる検証として95事業、市内部による自己検証として129事業について、事業を再検証し、見直しの方向性を定めました。3年度に実施した検証のうち、4年度予算に影響がある主な事業と検証結果一覧、また事業の廃止や一部廃止などによって出た影響額は次の通りです。3年度に行った事業再検証で影響がある4年度の主な事業、中心市街地活性化推進事業、マイナス115万円、イベントに対する補助金は、廃止を含めて検討。市民や各種団体による自律的持続可能な運営になるように 関係団体と協議を行います。川西おもろ能マイナス323万円、後継者不足により継続が困難になっていることから、現行の実行委員会方式は廃止します。ゴミ減量リサイクル奨励事業マイナス31万円、生ゴミ処理機と購入助成事業については開始から約30年が経過し、利用世帯が減少していることなどから、制度として一定の役割を終えたと判断し、廃止します。高齢者祝福事業、マイナス88万円。高齢者祝福報奨金は、現状を鑑みて、報奨金は廃止し、お祝いの方法を見直します。ダイヤモンド婚、金婚夫婦祝福式典は、特定のライフスタイルにのみ、市が評価を行うことは適当でないことから、市主催行事としては廃止します。3年度の検証結果一覧。検証結果、廃止、一部廃止、休止。外部有識者との議論による検証、17事業。市の自己検証、4事業。検証結果、手法、内容を改善。外部有識者との議論による検証、86事業。市の自己検証、124事業。検証結果、拡充。外部有識者との議論による検証、2事業。市の自己検証、1事業。一つの事業で複数の見直しがあるなど、それぞれの項目に計上しているため、数値が一致しない場合があります。事業再検証、元年度3年度による4年度予算影響額、新規分。元年度と3年度に行った再検証によって、4年度の予算から新たに反映される影響額、合計、マイナス5815万円。4年度に行う取り組み、歳出削減のための量の改革に重点を置くのではなく、税金の使い道を変える質の改革に取り組み、財政健全化を目指します。4年度は次の取り組みを進めます。補助金の見直し、5年度からの新たな補助金制度スタートに向けて、個々の補助制度の見直しを実施します。団体事務局事務の見直し、5年度からの事務局移行に向けて、個々の団体と調整や引き継ぎを行います。市税、施設使用料減免と土地、建物の無償貸し付けなど、目的や基準を明確にしたガイドラインなどを作成し、公表して見える化します。5年度以降はガイドラインなどに沿った見直しを行います。特集終わり。